ハロー針姫。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センター心臓血管外科部長兼リハビリテーション部長本田佑先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。さあ、それでは今回は本田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか。
5月の辰巳副院長からもちょっとお話があったと思うんですけど、はい、皆さん一般の方ですとリハビリというと、脳卒中の方とかあと整形疾患のような方に行うのがリハビリって思っておられると思うんですけど、
はい、
実はですね心臓の方にもリハビリテーションするっていう治療があるんですね。
心臓のリハビリですか。
はい、
はい、これどういったものになるんですか。
はい、多分、ね、考えると心臓の病気をしたら大きな病気しちゃったから、もうその後はずっと安静にしてた方がいいんじゃないかって思われることがあると思うんですけど、実はそうじゃなくて、
はい、
きちんと運動してもらった方が病気が再発しにくくて、
はい、
元気で長生きができるっていう、そういう治療になりますね。
しっかりとこう運動していっていいっていうことなんでしょうかね。
そうですね、リハビリをしていただいた方が、確実に元気になって病気になりにくいという、そういったこともねちゃんと研究で実証されてるんですね。
じゃあ以前昔思われてたことと今は違ってきてるってことですよね。
そうですね、ちょっと心臓リハビリテーションの歴史についてお話しさせてもらうと、
はい、
一応最初にはですね1960年代に心筋梗塞の方に運動した方がいいんじゃないかということが初めて実証されたんですね。
1960年代ですか。
はい、
ずいぶん昔ですね。
そうですね、うん、それまではね今の一般の人の考えと同じように、
はい、
やっぱり心臓の病気したら安静にしたら方がいいんじゃないかっていうふうに言われてたんですね。
はい、
ですけど例えばその心筋梗塞をして心臓の状態が治って、でそこからじゃ あ心臓治ったから動いていいですよって言ったらですね、
はい、
それまでじっとしてたらその間に筋肉がげっそりも痩せ細ってしまってもう動けなくなってしまうんですね。
はいはい、
そこからリハビリするとまたさらに時間がかかるということで、これでは、ね、せっかくこう心臓の病気治したけどなかなか回復まで時間がかかるんじゃないかということで、
はい、
やっぱりじゃ あの病気してからも運動した方がいいんじゃないかというふうにだんだん考えが変わってきました。
なるほど。やっぱり自分の生活を、まあ、心臓がねちょっと病気してしまってもその普段の生活に戻すためにはその心臓のリハビリっていうことをいろんな形でしていく必要があるっていうことですよね。
そうですね、
はい、
でそれが1960年に始まって、うん、その後心不全とかですね、
はい、
心臓の手術された方でも運動した方がいいってことがだんだん証明されてきています。
なるほど。じゃあこの心臓のリハビリ略して何て言うんでしょうか。
僕たちは心臓リハビリテーションって言うと言いにくいので、略して心リハ。
心理派って言われたら心臓リハビリテーションのことだって私たち認識すればいいんですね。
そう思っていただいたらいいですね。はい、
なるほど。じゃあ日常の生活を取り戻すためもこの心臓リハビリ心理派の目標の一つになってくるということですよね。
そうですね、はい、
他にはどういった目標がありますか。
他にはですね、
はい、
一応心理派の目標って僕たちの世界では3つ目標があります。まず第一に心臓に病気すると、
はい、
心と体が落ち込んでしまうんですね。でそれを落ち込んだ心と体を回復させて、
はい、
より早く日常の生活を取り戻すということが一番の目標になります。
一つ目ですね。
はい、
はい、
で二つ目としては、心臓の病気をされる方の大半が動脈硬化ですね。高血圧とかコレステロールが高いとか、糖尿を持っている方が多いんで、
はい、
そういった動脈硬化の病気を予防して心臓の病気を再発を防ぐってことが第二の目標になります。
はい、三つ目は。
三つ目はですね生活の質を良くするっていう、
ありが
とうございます。生活の質を良くするってもちょっとピンとイメージが湧かないかもしれませんけど、
はい、
例えば今まで同じことをしてても息がハーハー切れるなって思ってたことが、
はい、
同じことをしても息が切れにくくなって生活がしやすくなるっていう、そういったところを目標にしています。
やっぱりね息が切れるってちょっと嫌ですもんね。
そうですね、
うん、
例えば階段を上がるたびに息が切れてねちょっと休憩しないといけないとか、
はい、
それよりも、ね、息を切らさずにスッと上がれる方が皆さん暮らしがしやすくなると思うので、うん、まあ、そういったことが目標になると思います。
そうですね、それは絶対いいですよね、はい、例えばの運動以外の方法でも何かあるんでしょうかね。
あ、それでですね、はい、あの心理派の目標を達成するためには、あ、運動はもちろんそうなんですけど、はい、他にもね、いろんな大事なことがあるんですね、
はい、
で今日は私の方からは、あの最初の冒頭には運動がいいですよって話したんですけど、
はい、
今日はちょっと運動の話はなしにして、
はい、
これは次回の犬木次長の方から運動の話をしてもらって、それ以外のことをちょっと私の方から説明させていただきたいと思っています。
わかりました、お願いします、
はい、まあ、運動以外で大切なこととしては、
はい、
まあ、大きく2つあります、
ええ、
まずはですね、患者さんのご本人が心臓病気についての正しい知識について、うん、習得していただくようにちょっと勉強していただくっていう、それが大きな一つになります。
なるほど、患者さん自身がですね。
そうですね、はい、あのさっきも言いましたけど、心臓の病気の再発を防ぐのに大事なのはやっぱり患者さんご自身に病気に関する正しい知識を持っていただくってことが大事なので、まあ、そういったところを、まあ、私たちと一緒に学んでいただくっていうことが大きな柱になります、
う
ん、
具体的にはどういったことでしょうか。
例えばですね、さっきもお話したように動脈硬化っていうのが一番大きな原因になるんですけど、
はい、
まあ、その大元としてはやっぱりタバコですね、喫煙というのが大きな原因になるので、
うん、
そういった方への禁煙指導っていうのを看護師の方にしていただいたりとかですね、
はい、
あとは生活習慣の中で気をつけることも看護師の方からいろいろ看護師の方と一緒に、まあ、学んでいただくというのが大事になってきます。
うん、食事とかも大事でしょうね。
あ、そうです、あのおっしゃったようにですね、やっぱりあの塩分が高いとね、血圧が上がったりとか、うん、動脈硬化にはコレステロールとか糖尿も関係してきますので、もうそういったところの栄養について管理栄養士の方から、まあ、あのちょっといろんなあの情報を与えていただくというのが大事になってきます。
なるほど、あと精神的にちょっと落ち込まれた方にうつ症状になってしまったりとかね、はいはいはい、ストレスだったりって
、あの鋭いご指摘なんですけど、
あ
の心臓の病気された方の3割の方にはあのうつとか不安に上がるっていうふうに言われてます。
あ、やっぱり
今までね元気に過ごしてたのに急に心臓の病気になって、
うん、
しかも心臓が悪くなるとね、やっぱりこの先大丈夫だろうかと、やっぱり不安に駆られる方がやっぱり多いと思いますので、
はい、
まあ、そういった方にやっぱりあの心のケアということで、まあ、心理師の方に入っていただくっていうのが大事になってきます。なので、患者さんにあの病気について学んでいただくことの柱のもう一つの別の柱としては心のサポートということも大事になってきます。
心理師の方たちがそういった時に助けてくださるんですね。
はい、
うん、あとやっぱりこう自宅生活であったり社会生活、社会復帰のためにはこうソーシャルワーカーっていう方もいらっしゃいますよね。
はい、あのそれも大事なことですね。
うん、
やっぱりあの入院される前の、ね、生活に戻っていただくところで、まあ、生活の環境を整えるという意味ではソーシャルワーカーの方にも大きな役割を果たしていただいています。
なるほど、ハリヒメではそういったいろんな方向からサポートしてもらえるという、
そうですね、
出さるということですか。
今言ったことはね、あの、はい、例えば医者だけでできることでもないですし、看護師だけでもできることではないので、先ほどお話ししたのはいろんな方の職種ですね。あとは追加すればあのお薬ですね、
はい、
お薬もやっぱり心臓を、ね、保護する、心臓をこうちょっと休ませてあげるようないろんな大切な薬があるので、
はい、
そういった薬の重要性も薬剤師の方にお話していただいたりとかして、まあ、そういったいろんな職種の方が集まったチームでやっていただくことが大事になります。
なるほど、いろんな職種の方でこうまとめて、そっか、チームで支えていただけるっていうのは患者さんにとってもすごくこう心強いですね。
そうですね、やっぱり、うん、あのいろんな、ね、職種の方のスタッフから支えてもらうことは多分患者さんにとってはこう、ね、いろんないい意味であの大きな支えになるんじゃないかなと思っています。
あとやっぱり日常生活にとってこうちょっとお年召した方だったりとか、こう心臓が、あれだと横断歩道がね、こう心臓が辛くって一回の信号で渡れないとか、そういったこともなくなるんでしょうかね。
あ、そうですね、うん、あのさっきも、ね、お話したようにあの生活を質を上げるって言いましたけど、リハビリをきちんとしていただければそういったあの症状が出にくくなるっていうことがやっぱり大きくなると思いますね。
階段がね、上り下りがちょっと辛くなったりとかいうのもやっぱりそういったケアをしていただいて亡くなるというのはすごく心強いですもんね。
そうですね、うん、まあ、より早くね、あの日常生活を取り戻していただけるという意味では心理派は大きな力になるかなと思いますね。
はい、なるほど、やっぱもう車と一緒でね、普段と ちゃんとこう点検をしないといけないということですか。
あ、そうなんです。ちょっとね、例えが適切かどうかわからないんですけど、はい、皆さん心臓というと、車でいうとね、エンジンになると思うんですけど、エンジンがダメになったら動けなくなるんじゃないかなってね、こう心配されてしまうんですけど、
はい、
車ってエンジンだけで動いてるわけじゃなくて、タイヤがあって、ね、ガソリンがあって、それで動いてるわけですね。だからエンジンの心臓のエンジンがね、少しちょっと調子が悪くなっても、他のタイヤですね、人間の体やったら筋肉とかですね、はい、あとガソリンやオイル、血液をきれいにして流していけば、心臓がたとえ悪くなってもどんどん動けるようになると思います。
なるほど。車に例えていただくとすごい分かりやすいですね。
あ、そうですか、はい、ちょっとね例えが適切かどうかちょっとあれなんですけど、
ちなみにじゃあ車検はいつぐらいに出したらいいんでしょうかね。
もう車検はね、こまめにやっていただくのが。
分かりました。
車検はね、6ヶ月とか、
はい、
何年とかありますけど、
ええ、
例えば心理屋で外来で来ていただく方なんかは週に1回ずつね、大体来ていただく方が多いんですけど、これ例えばリハビリなしで診察がね、1ヶ月か2ヶ月先になるよりも週1回でも顔を見せていただいて、いろんな話を聞くところで、あ、この人ちょっと心臓が悪くなってるなってすぐキャッチできるので、そういった意味ではね、リハビリに来ていただくことがすごく大切だと思いますね。
あ、なるほどね。こまめに顔を出してってことですよね。
はいはい、
なるほど。じゃあこれからの目標っていうのはありますか。
今までね、ちょっと心理派について、
はい、
こういうね、いろんな職種のチームが関わって、
ね、
心臓の病気を助けていく、いい治療なんですね。でチームでちゃんと関わった心理派を行うと、死亡、ちょっと言葉悪いかもしれませんけど、亡くなられる率、死亡率が3年間で 25% 低下するというふうに言われているんです。
そんなにですか。
そうなんですよ。そういった、ね、薬はなかなかないので、
はい、
素晴らしい治療だと思うんですけど、でも残念なことに心理派ってね、なかなかこう一般の方の認知が低いんですね。
そうですね、私も今日初めて聞きました。
学会で調べたんですけど、アンケートで、
はい、
心理派を知ってる人はね、1割もなかったっていう。
あ、そうなんですか。
もうそういう認知度の低さがもう現れてますので、
はい、
今日こうやってラジオに出させてもらってるんですけど、
はい、
こういったちょっといろいろ広報活動をしてですね、
うん、
一人でも多くの方に心理派といういい治療があるということをね、知っていただきたいなっていうのが、それが大きな目標になりますね。
そしてハリメでは多方面からサポートしていただけるということなんですよね。
そうですね、もういろんな職種のチームで皆様の心臓の病気の方の、暮らしを支えていこうかなと思ってますので、ぜひとも心理派をどんどん知っていただいて、どんどん参加していただきたいなと思っています。
なるほど。これがやはり木下院長がおっしゃってた良質な医療、針姫の良質な医療ということにつながっていく、
ね、ということ
なんですね。
はい、これは姫路循環器病センター時代から受け継いで、そのまま、はい、針姫でもやっていきたいと思いますし、うちの病院だけじゃなくて地域の病院にもどんどん広めていって、
はい、
この針間全体でね、心理派ができるようにしていきたいなと思っています。
ありがとうございます。今日は心臓血管外科部長兼リハビリテーション部長、本田佑先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ハローハリヒメ、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。